皆さんおはようございます。私の名前はデイビッド・シンです。今回のセミナーは、聖書に登場する聖女についてお話ししたいと思います。話の中で、いくつかの重要なポイントに触れます。中には賛否両論を巻き起こすような内容もありますが、聖書的である限り大丈夫だと判断して進めていきます。セミナー第1回目の今日のメッセージのタイトルは、ふるいです。粉をふるいにかけるという時に使われるふるいについてお話しします。皆さんはすでにふるいをご存知ですよね。ふるいは何かを分ける時に使われます。セミナー第2回目のタイトルは乗っ取り、3つ目の講義は中核、そして4日目が福音戦争などと続きますので、どうぞ最後まで一緒に聖書を根気強く学んでいきましょう。では始めていきたいと思います。各時代の大総統という本の484ページに、聖女問題が1844年の失望の秘密を解く鍵であった。それは互いに関連し、調和する真理の全体形を明らかにし、神の御手が大再臨運動を導いてきたことを示し、そして神の民の立場と働きとをはっきりさせて、今なすべきことを明らかにした、とあります。これは聖女が教理以上のもので、神学の枠組みとなる重要な役割をしているということが書かれています。聖女は神様を理解する上で地図のような働きをするということです。聖女、つまりモーセの幕屋は大きく3つに区分されています。中には、聖女、そして至聖女です。至聖女には、贖いの座のある契約の箱が置かれています。聖女にはパンの机、光沢祭壇、そして食台の3つの家具が置かれていました。そして中庭には、水盤と犠牲の捧げ物を焼く祭壇がありました。これがキリストの働きを理解するための地図なのです。完璧なエデンの園で、アダムとエバは最も聖なる場所で、神の臨在の中にいました。神と直接、顔と顔を合わせて会話をしていたのです。しかし、罪の結果、エデンの外に出されてしまいました。つまり人間は、幕屋の至聖所から幕屋の外に出ているということです。聖所は、神が私たちをどのように神と直接交わることのできる場所まで連れ戻してくださるかということを示すために作られた地図、または模型モデルなのです。幼稚園児にもわかるような単純明快な模型モデルなのです。ですから、聖書を学ぶことはとても大切です。さて、アダムとエバがエデンの園から出た後、人間は数々の罪を犯しましたが、キリストの犠牲により、新エルサレム、つまりエデンの園へ戻るところまでは理解できましたか？神の御臨在なさるところから外に出た後、中へ戻るという仕組みです。これを達成するには、3つのステップをたどる必要があります。まず、外から中庭に入り、次に聖所に入り、そして至聖所に入ります。中庭は、罪を認め、神の贖いが行われることを示しています。聖所は、日々の祈りと御言葉を心に留めることで、神の贖いを体験します。それを神学的な言葉では、聖化と言います。清くされていくという意味です。そして至聖所では、最終的な、栄華が行われます。神の栄光によって完全に清くなるということです。黙示録22章で聖書はこう言っています。神のしもべたちは神を礼拝し御顔を仰ぎ見る。彼らの額には神の名が記されている。とあります。この聖句はエデンの園が回復された天において私たちの中に神の品性が備わり与えられることを表しています。その結果、私たちは神様と直接顔と顔を合わせて会話することが可能となるのです。簡単に理解できそうな例えではありますが、中庭と聖女の異なる解釈は、救いに関する理解をはっきりと分けてしまいます。中庭と聖女を分けて考えてしまう教派もあれば、この聖書の模型モデルを全く信じない教派もあるのです。セブンス・デ・アドベンチスト教会の独特の特徴は、 私たちには幕屋のすべてのステップが必要になると信じているということです。実際救いには、中庭も聖女も、また非聖女の体験も、そのすべてが必要なのです。エレン・ホワイトは、教育という本の中で次のように言っています。聖書全体のあらゆるテーマの中で、その一大中心となるべきテーマは、救済の計画、すなわち人の魂の中に神の御形を回復することである。黙示録22章の御顔を仰ぎ見るのである。彼らの額には皆が記されているという最後の輝かしい約束に至るまで、聖書は人類を高め、私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜ったという神の能力を示すのである。罪を犯した人類を元の状態に回復することが聖書全体のテーマなのです。神から遠く離れている私たちの罪をあがない、清め、体も心も完全に回復し、アダムとエバが堕落する以前の人類の形へと栄華されること、それが聖書のメッセージです。本当にそうなるかどうかわかりませんが、私はいつも冗談で、僕は天国に行ったら身長が高くなるよと言っています。果たしてどうでしょうか？天国に行くのが本当に楽しみです。さて、揺さぶりという概念について、ホワイト夫人は、私たちは揺れ動く時代に生きています。迷いのあるところすべてが揺り動かされる時代ですと言っています。これは1900年代に語られた言葉です。私たちは揺れ動く時代に生きていると彼女は言いましたが、実際1902年から1903年において、セブンス・デ・アドベンチストの教理が揺り動かされていたことが分かっています。その時代に多くの伝道者が教会を離れていきました。ダドリー・カンライト、バトルクリーク・サニタリウムの院長で、生ける神殿の著者でもあるジョン・ファーベイ・ケログ、A.F. バレンジャーなどです。また A.T. ジョーンズと E.J. ワグナーも教会を離れました。また医療機関などの大きな機関が丸ごとセブンス・アドベンチスト教会から離脱するようなことが起こりました。これが最初の廃教と呼ばれるものです。擁護派には S.N. ハスケル、F.C. ギルベット、E.E. アンドルスがいました。1930年代にも L.R. コンラディと W.W. フレッチャーなどが離脱し、そして1980年代にロバート・ブリン・スミート、デスモンド・フォード、デール・ラッツラフ、そしてレイモンド・コットレルなども教会を後にしました。ここでデスモンド・フォードについて少しお話ししたいと思います。私の教授の一人がフォードの元同僚でした。フォードは才能にあふれた人物で、ものすごい記憶力を持っていたそうです。例えば、ホワイト夫人の言葉を作品で弾くよりもデスモンド・フォードに聞いた方が早く引用したい文章がわかるという具合だったそうです。彼は天才でした。彼は福音派の先生から指導を受け、オーストラリアのアボンデール大学で教師人生を始めました。それからアメリカへ移動し、大きな影響力を持つ人物となったのです。彼はパシフィックユニオン大学で教鞭を取りました。彼の教えはより多くの人に知られることになりました。そして1979年から1980年頃に行われたグレイシアビュー会議においてのデスモンド・フォードの発言により、オーストラリアの約3分の1の牧師がセブンス・デ・アドベンチスト教会を離れる結果となりました。フォードの教えは、キリストが死聖所に入ったのは1844年であるということに反対するものでした。そしてホワイト夫人を攻撃する900ページにわたる資料を提示したのです。これは誰も想像したことがないほどの大きな議論を呼びました。ダニエル書委員会と黙示録委員会は、その後10年以上にわたってこの議論に参戦しました。それではご一緒に、フォードとバレンジャーが持ち出した議論を学んでみましょう。彼らはイエスが1844年に聖女から死聖女に入られたとする概念を聖書の中に見出すことはできないと言ったのです。その議論は、セブンス・デ・アドベンチストに大きな影響を与えました。もしその考えが 死にだとすれば、セブンス・アドベンチストの存在価値は完全になくなります。なぜならそれはアドベンチストの核になる教えだからです。各時代の大総統468ページに、聖書の中で他のどの聖句よりも再臨信仰の基礎であり、中心的な柱であったものは、ダニエル書8章の14節にある2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められてその正しい状態に回復するという宣言であった。とあり、それを皆信じていたからです。アドベンティストの教理には、いくつか柱になる教えがあります。英語で書くと、すべて S で始まります。セカンドカミング、サバス、ステイトオブデス、サンクチュアリー、そしてスピリットオブプロフェシーというもので、それらは再臨、安息日、死の状態、聖女、予言の霊のことです。このセブンス・デ・アドベンチスト教会の中心的な柱であるこの教理が、20年から40年に一度問題視されているのは偶然ではありません。この教理は各時代ごとに攻撃されているようです。特に聖女については、議論が繰り返し行われています。それはなぜかというと、聖女が救済の働きに大変重要な役割をしているからです。1844年にイエスが聖女から聖女の働きに入られたとするこの教理がアドベンチストの基礎であります。ヨハネの黙示録14章7節から9節にある第一天使のメッセージ、神を恐れ、神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源等を作られた方を不死を拝め。第二天使のメッセージ、第三天使のメッセージが、私たちアドベンチストのアイデンティティであり、それが私たちの使命をすっかり変えてしまうものです。少し難しい話をしていますが、皆さんついてきてください。聖女と第三天使の使命はこれ以上ないほどの核心部分ですが、フォードとバレンジャーはそれらは無意味で馬鹿げているとしたのです。これが議論の焦点だったのです。今朝のこの礼拝で、私はフォードとバレンジャーが問題提起に使った聖句3箇所を皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。ヘブル人への手紙6章19節と20節を開いてください。ヘブル人への手紙6章19節20節。お読みいたします。この望みは私たちにとっていわば魂を安全にし不動にする怒りであり、かつ幕の内に入り生かせるものである。その幕の内にイエスは永遠にメルキゼデクに等しい大祭司として私たちのために先駆けとなって入られたのであるとあります。この聖句を読んだことのある方はどのくらいいらっしゃるでしょうか。これが考えてみたい一番初めの聖句です。フォードとバレンジャーは聖女には2つの幕があり、イエス様が昇天された時、イエス様はその2つ目の垂れ幕の内側に入られたのだと主張します。では2番目の聖句を見ていきましょう。ヘブライ人への手紙10章19節と20節を開いてください。ヘブライ人の手紙10章19節と20節。西暦31年にイエス様が昇天された時、聖女の働きに入られたとする主張をフォードとバレンジャーはここから導き出したのです。ではお読みします。ヘブライ人の手紙10章19節と20節。兄弟たちよ、こういうわけで私たちはイエスの血によってはばかることなく聖女に入ることができ、彼の肉体なる幕を通り、私たちのために開いてくださった新しい生きた道を通って入っていくことができるのであり、と書いてあります。聖女の内側に入れるという考えがここにも出てきます。それでは3番目の最後の聖句を見ていきましょう。ヘブル人への手紙9章11節と12節をお読みします。しかし、キリストがすでに現れた祝福の大祭司として来られたとき、手で作られず、この世界に属さない、さらに大きく完全な幕屋を通り、かつヤギと子牛との血によらず、ご自身の血によって一度だけ聖女に入られ、それによって 永遠の贖いを全うされたのであるとあります。ここまで3つの聖句を見てきました。バレンジャーとフォードが用いた聖句です。彼らはこの聖句がイエスが幕屋を通って至聖所に直接入られ大祭司としての働きを始められた証拠であると言ったのです。では聖句一つ一つを詳しく調べてみましょう。ちなみに余談ですが、ヘブル人への手紙はギリシャ語を話すユダヤ系クリスチャンによって書かれたものです。彼らは70人訳聖書という書物を持っていました。それはイエスがこの世に来られる100年ほど前に旧約聖書をヘブル語からギリシャ語に翻訳された書物で、ラビたちによって作業が行われていました。パウロはこの旧約聖書をギリシャ語に訳した70人訳聖書を多く引用しています。ですから新約聖書を読みながら調べたい言葉が出てきたときに、72訳聖書を開き、同じ言葉が使われている箇所を探し、その言葉の意義を検索し理解することができるという仕組みになっています。聖書をより深く理解するために、72訳聖書を並行して学ぶということはとても重要なことです。どうですか？ここまで理解していただけるでしょうか？今日の学びを続ける上でとても大切なことですので、よく覚えておいてください。世界総会の聖書研究所に属していたビル・シアやウィリアム・シアは、ヘブル人への手紙はカイアズマと呼ばれる交差対句法を用いて書かれているとの所見を述べました。交差対句法とはヘブライ語の詩の手法です。基本的に並列のものがあって、頂点に向かって文章を構築していくのです。カイアズマの興味深いところは、聖書学者によると、例えば先ほどお読みしたヘブル人への手紙6章19節20節と、ヘブル人への手紙10章19節と20節は並行した文章にあり、同じことを述べているのです。つまり、この2つの並行する聖句は、片方の聖句が語っていることと同じことを語っているのです。これらの聖句は、キリストが幕の内に入られたことに関する教理について述べており、新約聖書学者も基本的に同意しています。もう一度、ヘブル人への手紙10章19節と20節を見てみましょう。ここでパウロが何と言っているかに注目したいと思います。ヘブル人への手紙10章19節20節。兄弟たちよ、こういうわけで、私たちはイエスの血によって、はばかることなく聖所に入ることができ、彼の肉体なる幕を通り、私たちのために開いてくださった新しい生きた道を通って入っていくことができるのであり。新しい生きた道と表現されている箇所ですが、英語のニューキングス・ジェームス訳の聖書には、捧げる、聖別すると訳されており、ホールマン・クリスチャン・スタンダード訳の聖書には、開始する、始めるという言葉に訳されています。捧げる、聖別すると訳されている言葉は、ギリシャ語の言語、エンカイニーゾです。この言葉が使われている箇所は、旧約聖書の中で一箇所だけであることがわかります。その箇所は、民数記7章の一節です。民数記7章の一節、お読みします。モーセが幕屋を建て終わり、これに油を注いで聖別し、またそのすべての器、およびその祭壇とそのすべての器に油を注いで、これを聖別したと書いてあります。この聖句には、幕屋が建て終わった場面が書かれています。現在も新しい教会を使い始める前に聖別し、剣道式が行われるように、幕屋を使用する前にその建物を聖別する式典が行われたのです。民数記7章にはその時の様子が記されています。幕屋を建て終わり、そして使用される前に剣道式、落聖式典がモーセによって執り行われたのです。この式典ではとても興味深いことが行われました。それはこの式典の時に中庭、聖所、至聖所、すべての施設に人が入ったということです。それはとても珍しい出来事で、レビ記16章に記されている贖いの儀式の日の他に、 聖女のすべての場所に人が入ったと記録されているただ一つの聖句だということです。他の箇所には見つかりません。いくつかの異なる聖句において落聖式典について書かれています。そして先ほどお読みした民数記7章のように宴会にぞという言葉が出てきます。宴会にぞ、捧げるという意味ですので、つまり祭壇奉献という言葉として使用されます。その他にも民数記7章84節と88節にも宴会にぞが使われています。パウロはラビでした。彼はサンヒドリンのメンバーでした。彼は72訳聖書を知っていました。彼は旧約聖書をギリシャ語に訳した72訳聖書を使ってヘブルの人々に手紙を書きました。72訳聖書の中から民数記7章で使われている宴会にぞという言葉を使ってイエスが垂れ幕を通ることについてヘブル人への手紙10章19節と20節を書いたのです。ヘブル人への手紙10章19節と20節を理解するに至って、これは非常に重要なことです。イエスが天に昇られた時、イエスは新しく大祭司として聖別され、犠牲としての子羊から大祭司としての働きに入られたのです。そのため天の幕屋が特別に聖とされたのです。宴会にぞという言葉を学んでわかることは、ヘブル人の手紙に登場する聖女は食材の火のそれを指すのではなく、天においてイエスが大祭司として聖別され働きになられることを言っているのです。このことを学んだとき、私はとても驚きました。目が開かれる思いでした。なぜなら旧約聖書の中で宴会にぞが食材の火と表現されたことはないからです。旧約聖書の中でこれを知ることは重要なことです。この事実が多くのセブンス・デ・アドベンチストを聖女の教理にとどまるようにしたのです。1844年にイエスが聖女から聖女の働きに移られたという真理です。死聖女に人が入ったのは出エジプト記40章9節と10節にあるように、モーセがアロンを任命する前に祭司的な役割を担っての落聖式の日の一度、そしてもう一度は民数記7章で書かれている日です。次にヘブル人への手紙9章の12節を見てみましょう。聖書をお持ちの方はぜひ開いてください。11節からお読みします。ヘブル人への手紙9章11節と12節。しかしキリストがすでに現れた祝福の大祭司として来られたとき、手で作られず、この世界に属さない、さらに大きく完全な幕屋を通り、かつヤギと子牛との血によらず、ご自身の血によって一度だけ聖女に入られ、それによって永遠の贖いを全うされたのである、と書いてあります。72訳聖書の中で使用されている、おやぎと訳されている言葉は2種類あります。ギリシャ語のトラゴスとキマロスです。これはおやぎを表現する言葉としてよく使われるものです。72訳聖書と相互参照してみますと、トラゴスが使用されている箇所はたった一つしかないことがわかりました。それがヘブル人への手紙9章の12節です。そしてもちろん、民数記7章に出てきます。面白いと思わないでしょうか。パウロはキマロスを使うこともできたのに、トラゴスを使いました。これは故意になされたこととしか思えません。民数記7章に書かれた出来事は何だったか覚えてるでしょうか。そうです。落聖式です。奉献の時です。民数記7章の中にトラゴスが13回登場します。民数記の舞台は聖女の落聖式でした。ですからパウロがヘブライ人の手紙9章12節で親木を表すために特殊な言語を使っていることは明白です。親木という言葉は72訳聖書の中の別の場所でも使われています。それはレビ記16章の食材の火に使用される親木で、キマロスが使われています。 パウロはこの言葉ではなく、トラゴスをヘブル人の手紙の中で使っています。そしてこれは、イエス様が昇天されるときに、聖女での働きを始められることを指している。民数記7章でしか使われていません。ですから、ヘブル人の手紙の聖句が食材の日について語っていないことは、言語学的に見て明確です。72訳聖書と同じ言語を使って新約聖書を書いたパウロが、この言葉を非典型的食材の日を表す、この言葉を使ったに違いないからです。ヘブル人の手紙9章12節を見てみると、ご自身の血によって一度だけ聖所に入られ、それによって永遠の贖いを全うされたのであるとありました。こちらで使用されている聖所という言葉ですが、タ・ハギアという言葉が使用されています。この言葉は72訳聖書を参照すると、死聖所を指す言葉ではありません。旧約聖書において109回使用されていますが、死聖所を指す言葉としてタ・ハギアが使われたことは一度もありません。その109回中、106回は中庭、聖所、死聖所を含む聖所全体を表しています。そして残る3回は聖所を表しています。これ以上にわかりやすいことがあるでしょうか。ただの一度もタ・ハギアは死聖所を表していないんです。ですからヘブル人の手紙9章12節は、死聖所について語っているのではなく、聖所全体、もしくは聖所単体について語っているのです。これは動かしようのない事実です。次に行く前に、少しまとめたいと思います。ヘブル人の手紙6章の19節と20節と、ヘブル人の手紙10章の19節と20節は、並行する聖句で、どちらも落聖式典、就任式について語っています。そして、ヘブル人の手紙と民数記7章は、同じ言葉、トラゴスを使っていることからわかるように、天の聖女の就任式を指していて、食材の日を指しているのではありません。つまり、キリストが天の聖女に入られたとき、彼は祭司として就任するために入られたということです。王として、また祭司としての働きを正式に始めるために、民数記7章1節や、出エジプト記40章で描写されているのと同じように、聖女の外庭から中庭というふうに聖書全体に入られたのです。次に行く前に、皆さんの質問に答えたいと思います。旧約聖書時代より前の天の聖女の役割は何だったのでしょうかという質問ですが、答えはこうです。天の聖女は罪が出現する前から存在し、礼拝のために使われていたと信じられています。そして罪の出現に伴い、救済の計画に用いられたとされています。では、イエス様の働きが聖女から死聖女へ移動されたということに、私たちの罪の贖いのためにどのような意味があるのでしょうかという質問にお答えします。後日また詳しく説明しますので、今日は簡単にご説明いたします。イエス様の祭司としての働きが聖女で終わるとき、私たちの罪のために贖いをなさる方、つまり仲裁者は亡くなるということです。多くの人は、エレン・ホワイトが言う、仲裁者なしの人生というコンセプトは、神への冒涜に限りなく近いと考えています。神が私たちの罪を償うことができない、つまりそうする力がないという教え、イコール神は力不足だという考えが、一般的に信じられています。その発言を聞いた私は、危うく椅子から転げ落ちるところでした。この仲裁者なしの人生という概念には、陥りやすい落とし穴があります。仲裁者なしの人生とは、私たちにイエス様は必要なくなるということではありません。私たちは常にイエス様により頼むべきです。イエス様が死聖所に入っていかれたその期間の間も、私たちはもちろん依然としてイエス様の贖いが必要です。仲裁者なしの人生というのは、クリスチャンの成長において 意味のあることなのです。このことについて説明したいことはたくさんあるのですが、とても長くなりますので短く説明します。福音派などのクリスチャンは、イエス様の救いの計画は十字架の時点で終わっていると考えています。もし十字架で全てが終わったということを信じるとしたならば、聖女における贖いの全ての働きは中庭で終わったことになります。ですが旧約聖書にある罪の清めのシステムである聖女ではそうではありません。中庭から聖女、そして死聖女へ移動することで贖いの日に罪が清められます。ですから十字架、つまり中庭だけで起きていたことだけに目を向けるのではなく、聖女全体を見て贖いの計画を語ることが大切だということです。答えは聖女全体の中にあります。中庭を見ているだけでは十分ではありません。唯一の基準軸は聖女にあることを覚えておきましょう。イエス様が聖女から聖女に入られたことの意味は、私たちが今ここに生きていることに関わる大きな分岐点です。もっと詳しくお話ししたいのですが、時間が足りません。次に今日のセミナーを簡単にまとめてくださいというリクエストに対しての答えですが、そうですね。デスモンド・フォードとバレンジャーが引き起こした議論は無意味だったということを覚えてください。このセミナーの内容は、この分野で驚異的なお働きをなさっているリチャード・デイビッドソンの著書をもとにお話ししています。後ほどいくつか著書をご紹介しますので、より詳しく知りたい方はぜひ読んでみてください。私はただ理解しやすいようにできる限り噛み砕いてお話しさせていただきました。最後にもう一つ伝えておきたいことがあります。それは一説にも意味はあるということです。ホワイト夫人もその著書の中で、神様は私たちがより深く完全に真理を理解するために、異説が教会の中で起こることを許されると言っています。それは今現在も起こっていることです。デスモンド・フォードが教会を去ったとき、多くの人が彼に従って教会を去りました。しかしそのおかげで、私たちはかつてなかったほどに深く、根底から天の聖女の概念に関する聖句の理解を得ることができました。私自身、これによって信仰が強くなりました。私たちは盲信的に何かを信じている狂信的な人々ではありません。視野を広くしながら真理を探りましょう。3回目のセミナーで聖女の清めに関する学びをします。イエス様をメシアだと信じるなら、あなたはセブンスでアドベンチストでなければならないと言い切れるほど、それくらい強固で明確な真理を学びます。他に質問はございますか？もし十字架で全てが完結したのなら、私たちはなぜ今ここに存在しているのでしょうか？もしキリストが1844年に全ての働きを終えられたのなら、今の私たちにはどんな意味があるのでしょうか？それとも何か新しいサイクルに入ったのでしょうか？とても良い質問です。また別の機会を設ける必要があるほどですが、確かにエレン・ホワイトは1900年前後にイエス様はおいでになることもできたと言っています。ヨハネによる黙示録7章を見てみると、最初の部分はこのようになっています。大地の四隅に4人の天使が立っているのを見た。ヨハネの黙示録を文脈に沿って見ていくと、この四隅から吹く風を抑えている天使がその手を離すと、ドミノ倒しのように再臨に関わる様々な出来事が起こる、そのように書いてあります。天使たちは四隅から吹く風をしっかりと抑えています。そこに5人目の天使がやってきて、4人の天使に語ります。天使はこう言った。我々が神のしもべたちの額に刻印をしてしまうまでは、と書いてあります。この言葉には大きな意味があります。神様は、法を待っているのではありません。ローマ法を待っているのではありません。教会や国家の分離を待っているのでもありません。パズルに必要なものは すでに揃っています。再臨はいつでも起こりうるのです。しかし神様が今ご注目されているもの、それは神様の教会です。このことについてはまだまだお伝えしたいことがあります。一世紀頃、刻印というものは文章に貼り付けられるものでした。完成した文章の印として押されたのです。署名のようなものでした。完成した、終了した印として署名する必要があります。刻印も同じです。創世記にも署名、印が出てきます。神様は6日の間この世を創造されました。そして安息日で創造の完了を記しました。エゼキエル書20章には安息日が印であると書いてあります。それは創造だけでなく贖いの印です。神様は混沌とした空っぽな地球を満たし、私たちを神様の御方たちに回復されます。安息日は完成の印なのです。刻印は額に押されます。ヨハネの黙示録には父の名前が額に刻印されると書いてあります。イエス様が再びおいでになる前に、ヨハネの黙示録18章には地上はその栄光によって輝いたと書いてあります。私は、世界中の人々は私たちの中にイエス様の証人として反映されたイエス様の品性を見るのではないかと考えています。ここではっきりと申し上げたいことがあります。それは、すべての働きは神様によるものであって、私たちの功績ではありません。安息日は、神様の働きの中に私たちが休息を得るということです。天国へ自力でたどり着くことは不可能です。終わりの時代について学ぶとき、はっきりと申し上げたいのは、乱用されたものをもとに判断してはならないということです。しっかりと聖書に基づき、学ぶべきです。私たちは確かな予言の言葉の上に、巧みな作り話ではなく、岩のように強固な真実の上に信仰を積み上げるようにしましょう。皆さんの上に神の導きと祝福がありますように。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください。